皆さんこんにちは。私、日本マイクロソフトの井上大輔と申します。よろしくお願いいたします。じゃあここでは50分間ほどいただきまして、プッシュ通知の話をしていきたいと思います。でですね、結構画面小さいので、後ろの方できるだけ前に出て話を聞いていただきたいと思います。まあ、今でも立っていただいても結構ですので、できるだけ前の方で聞いてください。モバイルファーストクラウドファーストモバイルファーストクラウドファースト基調講演でこんなことばっかり言ってましたよね。基調講演皆さんご覧になってますよね。何回ぐらい言ってたかご存知ですか。何回ぐらいモバイルファーストクラウドファーストと言ってたか。すいません、私も数えではないんですけど、かなり言ってましたよね。モバイルファーストクラウドファーストで、このモバイルファーストクラウドファーストになってきますと、非常にですね、このプッシュの通知に対してお問い合わせいただく機会が増えました。かなり最近お問い合わせいただいてるんですね。ですので今回はこのプッシュっていうところにちょっと絞りまして、セッションをさせていただきたいと思っております。セッションの目的とゴールですけれども、これはモバイルのネイティブのアプリケーションに対するプッシュ通知のサービスです。これ Azure が持ってますので、それを中心にご紹介します。デモはまあ皆さんも得意だと思われます C シャープメインですけれども、ところどころですね、 Android なんかも入れていきたいと思ってます。ゴールはこのプッシュ通知を皆さんにご紹介するときにですね、結構皆さん仕組みをご存じないんですよ、プッシュの。なんでちゃんと仕組みを理解しておかないとハマります。大体ハマります。ですのでちゃんと仕組みを理解していただいた上で、機能特徴を理解していただきたいと、そう思っております。アジェンダは4つのテーマでご紹介してまいります。最初に一般論です。これ一般論としてのプッシュ通知をご紹介します。まあ、ご存知ですよね、プッシュ通知。多分ご存知ない方いらっしゃらないと思います。 Windows であればトーストをですね、ライブタイム、それからバッジなんてところに通知を送ることができます。じゃあそもそもこのプッシュ通知って何でしょう。これはアプリケーションが非アクティブです。アクティブではありません。非アクティブなんだけど、皆さんが好きなタイミングで好きなメッセージを送ることができる、そんな機能なんですね。よくあるじゃないですか、アプリケーションインストールしてみたんだけど全然立ち上げてない、ありますよね。いくらいいコンテンツをですね、皆さんが作ったとしても、アプリケーション起動してくれないと全く意味がないんですよ。結構ダウンロード の数とか競ってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、重要なのはアクティブ率です。で、そんな起動されてないアプリケーションの起動のきっかけを作る、これがプッシュ通知のサービスなんです。で、例えば地震速報なんかが当てはまると思いますけど、有益な情報ですね、ユーザーにとって有益な情報をタイムリーに伝えることで、よりアプリケーションのエクスペリエンスを上げる、そんな効果があります。じゃあプッシュ通知ちょっと実際に見てみましょう。今日は ASP.NET でちょっと画面を作ってきたんですね。これプッシュ通知を送るための管理画面です。送ってみます。これ晴れですって入ってますけど、ちょっと送ってみますね。はい、送ります。そうすると、まあ送られてきました。これトーストで晴れです出てきます。クリックすると、まあアプリケーションが起動する。ちなみにこれは今日は Android の方でも実装してますので、今日はこの Nexus 7を使ってデモでご覧いただきたいと思います。ついでに Surface の方もご用意しています。で、今の晴れですというメッセージなんですけれども、こちらにも送りました。よいしょ。こんなメッセージですね。見えますか？後ろの方の方は結構字が小さいと思うので見えにくいと思うんですが、まあこんな感じでちゃんと送られてます。これがプッシュ通知ですよね。これ皆さん仕組みご存知ですか？ちょっと仕組みの説明をしましょう。よいしょ。プッシュ通知の仕組み、これは今回はアプリのバックエンドと書いてあるところは ASP.NET で作りました。で、アプリの方は今 Windows のアプリケーションと、それから Android のアプリケーションを見せしました。ダイレクトにバックエンドから通知を送っているわけではないんですね。これは必ずPNS プラットフォームノーティフィケーションサービスっていうのを経由します。これは各ベンダーが別々で提供しています。 Windows であれば WNS、 iOS であれば APNS、 Android であれば GCM ですね、別々で提供しています。 もちろんプロトコルも違います。当たり前ですけどね、プロトコルも違います、やり取りするため。でアプリのバックエンドから通知をリクエストします。でここ一つポイントです。これハンドルごとです。ハンドルってのは何か、これはデバイスを特定するためのトークン情報だと思ってください。どういうことかと言いますと、これデバイスが増えてくると、これリクエストの数どんどん増えるんですよ。例えば10万台のデバイスになったらですね、これ10万回リクエストしないといけないんです。これ某お客さんで実際にいらっしゃったんですけど、通知を送り始めてから、全部のユーザーに送り終わるまでに4時間くらいかかったとおっしゃってました。タイムリーな情報を伝えなければいけないのに4時間かかってたんですね。これで意味がないんです。ここがよく課題になります。そして PNS から通知を送ります。こんな作りになってるんですね。じゃあハンドル、このハンドルってどこから取ってきたのかと言いますと、これはアプリケーションが PNS から取ってくるんですよ。アプリケーションが PNS から取ってきます。そしてアプリのバックエンド、まあ、今回だったら ASP.NET の方に送ってちゃんとデータとして保管しておく、こんな作りになっております。ここまでよろしいでしょうか。ちょっとだけハンドル見ておきましょう。ハンドル見たことないよって方多いと思うので、これがハンドルなんですね。これが Android のハンドルですね。まあ、Windows のハンドルはこんな感じ。まあ、ただの文字列です。これでデバイスを特定するわけです。さあ、ここまでで仕組みをご紹介しました。では、ちょっと課題ですね。課題を確認しておきます。まず、マルチプラットフォーム対応。そうですね、 PNS が別々ですから、プロトコルですので結構大変です。あとエラー処理、だいたいエラー処理したくなるんですよ。通知がちゃんと送られているのかとかですね、成功しているのか、失敗したのかみたいな情報は必要になります。それから皆さんデバイスは結構買い替えますよね。どんどん買い替えます。ライフサイクル早いです。そうすると先ほどのハンドルなんかの情報がどんどんどんどん古くなるんですよ。そうするとアプリのバックエンドにどんどんどんどんゴミデータが溜まっていくんですね。どんどん溜まっていきます。困りますよね。データのライフサイクル管理が重要になってくるんですよ。そして先ほど申した通りリアルタイムの大量配信、これも課題になってきます。なぜなら PNS にデバイスごとにリクエストしないといけないからです。はい、ここまでで一般的な通知について、おさらいしてきました。でここからはですね、よくご質問いただくのがあります。ウェブアプリにプッシュ通知送れないのってご質問いただくんですよ。これは、すいません。そもそも PNS ないじゃないですか。まあ、当たり前ですけど PNS はありません。仕組みが全然違うんです。で、HTTP はステートレスですよね。なんで WebSocket とかポーリングを使ったりします。で、まあちょっとハードルが高いんですけども、これ今日キーノートでも話がありましたよね。ASP.NET の SignalR っていうのを使うと比較的簡単にこれ実現できます。何でしたっけ？基調講演の時は確かワンタッチでこうなんか購入できるっていうちょっと危険なアプリケーションでしたよね、はい、あれです。あれを使うとまあプッシュ通知みたいなことが実現できます。ただウェブの方はすいません、今回は対象外とさせてください。今日は Azure の通知のサービスに絞ってご紹介します。 Azure には2つの通知サービスがあります。これがしばしば皆さんを混乱させてきました。最初に登場したのがモバイルサービスですね。モバイルサービスはバースの一つの機能としてプッシュ通知という機能をご提供してきました。そしてその後に登場したのが通知ハブという機能です。これは通知に特化したサービスなんです。で、モバイルサービスの方はですね、かなり実装が実は変わってきてます。ちょっとそれをご確認いただきます。先ほどの Windows Azure の管理ポータルの方を確認します。これ今モバイルサービスです。ちょっと後ろの方は見えづらいかもしれませんが、モバイルサービスを開いております。でモバイルサービス行きますよね。でこうプッシュってところをクリックします。プッシュです。プッシュをクリックします。モバイルサービスのプッシュの機能がありますから、プッシュのタブがあるんですね。でクリックしますと今読み込んできました。読み込んでくると通知ハブって書いてありますよね。これもともとモバイルサービスは JavaScript を使って通知を送る機能を自分で持ってたんですよ。ですけど今はデフォルトで通知ハブを使うようにやってます。必ず通知ハブの API をモバイルサービスが呼び出すように改良されてるんですね。 ですので今後皆さんがもし通知の機能を使われるときはこの通知ハブをまず意識していただければ結構です。さてスライドに戻ります。なぜかと言いますとモバイルサービス、通知の機能を持ってたんですけども、そんなに課題解決してくれなかったんですよ。マルチプラットフォーム対応ぐらいはできたんですけど他は自分で結構実装が必要でした。あとバースっていろんな機能が入ってます。データですとか、認証ですとか。ただサービス持ってらっしゃる方もいらないですね。そんなとこ、そんな機能ありますから。通知だけ切り出して使いたいってお客さんが非常に多かったんですね。なのでその要望にお答えしました。それが通知ハブです。ではここから通知ハブのご説明をしていきます。で通知ハブっていうのは REST の API、 全部 REST の API で操作をしていきます。ただ REST の生データを皆さんに触ってくださいって言ってるんじゃないです。 SDK が提供されてます。もちろん .NET 用、あと Node.js 用に SDK が提供されてます。これはサーバー側ですね。でフロントの方はフロントの方でより開発しやすいように SDK が提供されてます。でこの通知ハブ、この名前の通りの機能です。要はプッシュ通知のハブになる、そんな機能なんですね。アプリのバックエンドと PNS の間でハブになります。まずアプリのバックエンドが送信要求をするじゃないですか、通知ハブに。そうするとハンドルを取得、これデータベース勝手にデータベースの機能を持ってますから通知ハブ勝手にやるんですね。で、大量のデバイスに対して一気にですね、並列でパラレルでリクエストを PNS に送ります。で、それが通知として届くと、こんな機能なんですね。でこの通知ハブ、単純に仮想マシンがパッて立ち上がるとかそんな話ではないんですね。これユニットって呼ばれている単位で管理します。じゃあちょっと通知ハブの中身を見てみましょう。通知ハブこんな機能の機能群で構成されています。まずはゲートウェイノードですね。それから Q、 あと通知ノード、データストア、この4つです。で先ほどと同じですけどアプリのバックエンドが例えば送信要求するじゃないですか。ゲートウェイノードが受け取って Q に溜め込んでおきます。で通知ノードがメッセージを取りに行って、あとはデータストアからハンドルの情報を持ってきます。でこの時ですね、これはハンドルの情報結構多いなと、1万2万あるじゃないかって判断した場合は通知ノードが勝手にスケールします。自動的にスケールします。通知ノードを何台もサーバー立ててくれるんです。でパラレルで PNS に送ってくれる、こんな仕組みなんです。もちろん PNS でエラーが発生しました、通知を届けられませんっていう時にはこれちゃんとストアに溜め込んでいてくれるんですね。でかつデバイス、さっきどんどん買い替えますって話しましたよね。ライフサイクル管理が必要になります。やってくれるんですよ、勝手にエクスパイアしたデバイストークンをどんどん削除してくれる、そんな機能がデフォルトでもついてます。皆さんは何もやる必要がないです。ハンドルの登録はもちろんあります。ゲートウェイを通ってデータストアにハンドルの登録をしておきます。ということで、このプッシュ通知の課題、今までご紹介しましたよね。通知ハブを使うと、もう内部の仕組みを見れば分かりますよね。すべて解決できるようにちゃんと作られている。そんなサービスなんですね。で、コストも50万通送って2000円とか、そんなレベルです。非常に安く設定されております。この仕組みをですね、一から作ろうってされてた方がいらっしゃいました。これ結構大変ですよ。かなり開発コースと運用のコースもかけて作ってらっしゃいましたが、結局ですね、これご紹介したらこれを採用していただいたということになりますから、皆さんもうまいことですね、こういうサービスを、サービスとして提供されているから安いんですね、を使っていただきたいと思っております。で結構ですね、どのくらいスケールするのってご質問いただきます。これ Bing ニュースご存知ですよね。今日多分配布されたタブレットには全部 Bing ニュースのアプリケーションが入っていると思いますけれども、そのアプリケーションに対して裏側で通知ハブを使っております。ニュース速報を毎日流しているんです。これだいたいですね、300万台ぐらいのデバイスに2分以内では送信していると、こんな結果になっております。はい、ここまで通知サービス、通知ハブについて仕組みをご紹介してきました。ここから具体的な実装に入っていきます。 まずは SDK をちょっとまとめておきましょう。サーバーサイド、これは .NET と JavaScript、提供されております。そしてクライアントサイド、クライアントサイドはまあ大体皆さんが使ってらっしゃるデバイスは登録されて使えるようになっております。で、重要なクラスがあります。 SDK の中にアプリのバックエンド、サーバーの方はノーティフィケーションハブクライアントってクラスがいます。これが管理用のクラスなんですね。何でもできるクラスです。例えば通知ハブのデータベースを読み書きしたりできます。通知を送信したりできます。で、次フロントの方のノーティフィケーションハブ、これも覚えておいてください。これはユーザー用のクラスです。ですので PNS からハンドルを持ってきて、そのハンドルを通知ハブに登録、まあその程度の仕事をするだけのクラスです。ただこの2つが非常に重要なクラスです。じゃあちょっと試してみたいと思います。よいしょ。まず管理ポータルから通知ハブを作ってみます。メディアサービスバスですね。通知ハブはサービスバスの中に入っています。サービスバス、サービスバス、はい。で、新規で作っていきます。通知ハブありますね。ちょっと後ろの方は見づらいと思いますがご了承ください。通知ハブの名前はじゃあ DCNH とかにしておきます。で、リージョン、これ一部のドキュメントでなぜか日本が使えないとか書いてあるんですけども、ちゃんと日本も選べます。日本も選べますので覚えておいてください。まあ一部のドキュメントというか、うちの正式なドキュメントになぜか日本データセンターで使えないって書いてあるんですけどねすいません、あれ間違いです。で、ちゃんと選べます。で、作成しますと。やりますと、これもうすぐ作れます。もう数秒ですね。数秒で DCNH 作れましたよね。で、今回は、通知ハブいろいろ使い倒してきて、あるものがあるので、ちょっとそれを使いますね。まあ、いろんなデータが見れるので、ちょっと作ってきたものをお見せします。まずはダッシュボードです。この DCNH 通知ハブのダッシュボード見てみます。まあ、なんかいろいろ書いてありますけど、一番ダッシュボードで重要なのは、この接続情報ですね。下に書いてあります。接続情報が一番重要です。はい、見てみます。まあ、要は通知ハブに誰でも彼でもアクセスできたら当然困りますよね。当然困りますから、このキーを使ってアクセスしてくださいということになります。で、それがこちらですね。まずデフォルトフルシェアードアクセスシグネチャー、こっちは管理者用の接続情報です。そして下の方ですね、このシェアードアクセスシグネチャー、こっちはクライアントの方ですね。アプリケーションの方で必要になる接続情報です。当然権限が違いますから2種類提供しております。次に監視見てみましょう。監視がですね、やっぱり重要になってきますよね。これも Azure の他のサービスと同じようにですね、こんな感じでグラフィカルに監視ができるようになってます。監視項目も非常に多くあるんです。メトリックスの追加をしてみましょう。この全般と書いてある方がサマリーです。例えばチャネルエラーなんてのがあります。ペイロードエラーとかですね、あと期限切れのエラーですね、もうエクスパイアしてますとか、あと通知の成功とかですね、いっぱいエラーがあるんですよ。これ一個一個自分で実装していくの大変じゃないですか。通知ハブ使えばそんな実装も必要ありません。で、さらにこれ PNS ごとにですね、 WNS、APNS、GCM っていう単位でこのメトリックを確認していくことも当然できるようになっております。便利ですよね。スケールも一応ご紹介しておきましょうか。さっきユニットって単位で通知ハブは動いてるんですよってご紹介しましたよね。占有ユニットとかありますが、ここでユニットの数が指定できるようになってます。今1ユニットですけど、ここでまあこう増やしていったりできます。で、ユニット占有すると何なのかというと、1ユニットあたりで送れる通知の数が決まってるんですね。基本は50万通です。で、標準が500万通送れます。この標準ですね、が500万通送れます。で、値段は前はですね、デバイスの登録数とかいうのよく分かんないのが入ったんですけど、今は通知、プッシュ通知を送った数で完全に課金されます。はい、では、クライアント側の実装の方を見ていきます。よいしょ。今回はこんなソリューションを作ってます。サーバーの方がプッシュバックエンド、まあ、ASP.NET で作ってまして、クライアントの方が Windows のストアアプリケーションです。で、ちょっと開きますと、参照設定でですね、今日は時間がかかるので入れてきてますけど、このマイクロソフトドットサービスバス、これをこの中に先ほどスライドでお見せしたノーティフィケーションハブクライアント、管理者用のクラスがいます。なので、NuGetで最初にこれをインストールしておいてください。そしてもう一個、クライアントの方ですね。クライアントの方はこのマイクロソフト Windows Azure メッセージングマネージャーっていうのも長いですけど、こいつをインストールしておいてください。これをインストールしておくと、ノーティフィケーションハブっていうフロントで使えるクラスですね。これが使えるようになります。さて、では実際にクライアントの方の実装ですね。これを確認していきます。これですね。よいしょ。で、非常にシンプルに実装できるんですね。これは SDK が提供されているからです。まずは、プッシュノーティフィケーションチャンネルマネージャーっていうのを使って、クリエイトプッシュノーティフィケーションチャンネルフォーアプリケーションシンクってありますけども、これはおまじないだと思ってください。これを呼ぶと、要は PNS からハンドルを持ってきます。PNS からハンドルを持ってきてくれます。クライアント側ですからね、まずハンドルを持ってきますと。で、次にコネクションストリング。これは先ほど管理ポータルでお見せしましたよね。接続情報です。接続情報を使います。あとは通知ハブの名前を指定すると、ノーティフィケーションハブ。っていうクラスができます。さっきスライドでご説明しましたよね。そしてハブのレジスターネイティブアシンクでハンドル情報を渡してやります。そうすると通知ハブのデータベースに登録してくれる。これだけです。やってるのは PNS からハンドルを持ってきて通知ハブに登録、それをやってるだけなんですね。じゃあちょっとこれ実行しておきます。実行すると PNS からハンドルを持ってきて、通知ハブの方に登録をしてくれる。こんな動きになります。じゃあ、Android の方も確認しておきましょう。これ、Android の実装を覚えていただきたいんじゃなくて、開発エクスペリエンスが一緒っていうところをご紹介したいと思います。SDK を使っているので、開発同じようにできるというところです。まずは、こちらですね。コネクションストリング。これもさっきのです。接続情報ですね。ノーティフィケーションハブ。一緒ですよね。同じクラス名です。で、通知ハブの名前とコネクションストリングです。で、あとは GCM から、Google の場合は PNS が GCM ですから、GCM からハンドル情報を取得していきます。で、最後にレジスター、これで通知ハブに登録します。もう一緒ですよね。PNS からハンドル情報を取ってきて、通知ハブに登録する。これをやってるだけです。同じエクスペリエンスです。じゃあ、これを実行してみますね。これも実行しておきます。そうすると通知ハブに登録されます。で、これは諸画カメラの方にあるので、よいしょ、これで。移動してくるかな。少々お待ちくださいね。はい、今 Android のアプリケーションを実行しました。こんな感じですね。アプリケーションが起動してきました。これでも通知ハブの方にはデータが入っているはずです。では確認してみましょう。の前にですね、実は管理ポータルに非常に便利な機能があります。今クライアントの方の実装は終わったんですけど、サーバー側はまだ実装してないじゃないですか。そんな時に便利なのがこのデバッグっていう機能なんですね。ちょっと使ってみましょう。デバッグを使うと、いちいちサーバー作らなくてもメッセージ送って試せるんですよ、いろいろ。例えばですね、プラットフォーム、Windows コンで選び、今回は選びます。で、通知の種類ですね。通知の種類は、バッジタイル、トーストとか選べます。どれ選んでもいいんですけど、今日は分かりやすいのでトーストにしておきます。そうしますと、これが本文です。これ、ペイロードに当たる部分ですね。PNS に送るときは、フォーマットが決まっています。Windows の場合は XML です。こんなフォーマットなんですね。で、ここにトーストって書いてありますよね。今回はトーストのメッセージなんで、トーストのタグをつけております。で、実際のメッセージはここです。実際に送られるメッセージはここです。じゃあ、雨ですって送りますね。今日は天気データをメインで使っていきます。で、送信ってやります。来ました。見えますよね。雨ですって来ました。もうサーバーサイト作らなくても、こうやってテストができるんですよ。Android も試してみましょうか。Android もせっかく作ったので、Android も送っています。で、Android はこんなメッセージですね。さっきは XML でしたけど、Android の場合は JSON なんですね。JSON です。で、1点だけ、これちょっと覚えておいてください。これメッセージにしてるとちょっと届かないんで、これ MSG にしてください。MSG に変えました。よいしょ。そうしますと、雨ですがちゃんと届いているかをちょっと諸画カメラで確認しますね。 よいしょ。よいしょ。あれ、届いてないですね。テスト通知が送信されましたになってますけどね。ちょっともう一回送ってみます。あ、ごめんなさい。雨ですね。してませんでしたね。この通知を送ってました。このノーティフィケーションハブテストノーティフィケーション。これ送ってましたね。はい。これが送られます。ちょっと雨ですもん。一応送ってみましょうか。雨です。本文を変えて。よいしょ。すいません。ちょっと見えてないと思うんですが、送信します。Android の方に行きます。あ、もう出てきてましたね。雨です。来ましたよね。こんな感じでテストすることが管理ポータルでできるようになってます。じゃあちょっとスライド。よいしょ。では、ここからですね、サーバーサイドの実装を見ていきます。今、クライアントが終わったので、次はサーバーサイドですね。サーバーサイドもですね、かなり簡単に実装ができるようになっています。それは SDK があるからですね。よいしょ。こちらです。何度もお伝えしているノーティフィケーションハブクライアントってクラスを作ります。まずで必要なのは接続情報ですね。接続情報、これはさっき管理ポータルでお見せした、今度管理者用の接続情報です。管理者用です。送信を送る方なので管理者用を使ってます。それから、まあ、先ほどお見せしたテンプレートですね。今度トースト、さっきと一緒です。トーストってやってますね。で、Android の方は JSON フォーマットですね。で、iOS も JSON なんですよ。Microsoft XML 好きですよね。まあ、こんな感じでですね、メッセージをセットしてますと。で、その後にですね、先ほどの Notification Hub クライアントを使って、それぞれの OS の Send メソッド、これを呼ぶだけです。以上です。これだけで、実際はまあヘッダー情報とかも必要なんですけど、あとはもう通知ハブがよろしくやってくれるんで、あんまり気にしなくていいです。皆さんはペイロードのところだけ気にしてください。で、たまにですね、さっきのトーストに画像出せますかとか、iOS で音出せますかとかご質問いただくんですけど、まあ、当然できます。それはここの、まあ、XML なり JSON なりをどう書くかって話ですから、当然できます。それは通知ハブの仕様のとか関係ないですね。それはクライアント側の仕様の話です。さて、では、実装できたので、こいつを実行してみますね。サーバーサイドの方を実行してみたいと思います。一応スタートアップにしまして、じゃあ実行しますね。そうすると先ほどの ASP.NET のアプリケーションの画面が開いてきます。で、送りますね。雨ですと、晴れにします。今度快晴ですよね。今日は快晴ですって送ると、まあ当然送る通知が届きます。で、 Android の方にもよいしょ、まあ、改正ですと届くと。こんな形でサーバーサイドも非常にシンプルに実装できますよね。これがですね、ちょっと皆さん想像してください。すごいですよね。だって今まで通知を送るときっていっぱい課題があったじゃないですか。マルチプラットフォーム対応とか、データのライフサイクル管理とか、大量配信とか、エラー処理とか、全然考えてないですよね。もう通知ハブが全部よろしくやってくれるんですよ。勝手にやってくれます。皆さんが一から作る必要全然ないんですよ。すごい便利ですよね。これが今日一番お伝えしたかったところです。で、他にも通知ハブいろんな便利な機能がありますから、それをここからご紹介していきます。まずはタグですね。これはさっきブロードキャスト通知で全員に送ってたんですけども、まあ、例えば特定のユーザーに送りたいとか、特定のグループに送りたいとかあるじゃないですか。例えば東京の人には晴れって送って、まあ、島根の人には曇りって送りたいとか、当然ありますよね。そんなことができる機能です。何をやっているのかと言いますと、これデバイス単位で島根とか東京っていう、まあ、タグをですね、通知ハブに登録してるんですね。で、通知ハブの方は送るときにそれをフィルタリングの条件にして通知を、プッシュ通知を送る。そんな仕組みになっております。で、このタグは文字列で複数指定可能ですし、あと送るときには論理演算子も使えます。これはですね、いろんな使い方があります。これをデモでご確認いただきたいと思います。さて。言ってますね。はい。では、最初にタグ付けをもうしてしまいましょう。タグ付けしてしまいますね。クライアントの方でタグ付けをします。ちなみに今、アプリケーション起動時に全部 PNS からハンドル取ってくるとか送るとかやってますけど、別に起動時でやる必要ないですからね。今回はちょっとデモ用に起動時にやってます。例えばログインした後に送るとか、そういうのも全然ありです。スタートアッププロジェクトにちょっとクライアントアプリを入れて、よいしょ、でタグですね、タグ試してみましょう。試してみましょうってほどでもないぐらい簡単です。ここにちょっとコピーがあるので、こいつをですね、ちょっとコピーペーストしておきます。まあ、要はストリングです。文字列ですから、タグは。ストリングの配列なんですね。はい、こんなデータです。まあ、配列を用意しているだけです。ユーザー ID、大助愛、で、島根、松江ってタグを登録します。で、書き方はどうでもいいです。これはちょっと分かりやすくするために、ユーザー ID とかやってますけど、別に書き方は何でもいいです。で、あとは通知ハブに、レジスターネイティブ。アシンクの引数にタグ図を登録してあります。以上です。これだけでタグを通知ハブに登録できます。じゃあこれを動かしてみますね。動かすと、この Windows Store のアプリケーションがタグをですね、通知ハブの方に登録しに行きます。はい、来ましたね。はい、こんな形でタグを実装するんですけど、ちょっと実際にタグが登録されているかどうかっていうのを確認しておきましょうね。登録されているか確認しておきます。これはプッシュのサーバーサイドに行ったら確認できるようになっておりますというか、そういうふうに作ってきました。ノーティフィケーションハブクライアントという管理者用のクラス、あれを使うと通知ハブのデータの読み書きできるって言いました。なんで読んでここに今表示しております。まあ、レジストレーション ID っていう、まあ、キーですね。あと有効期限、これ通知ハブのデータベースの中身です。あとハンドルですね。でもう一個あります、タグってあるんですね。でタグ、先ほど Windows のストアアプリから登録したのがこちらですね。ちゃんと登録されているのが確認できました。じゃあ Android もやってみましょうね。 Android も同じ開発エクスペリエンスだってところをお見せしたいと思います。こちらですね。よいしょ。で、Android も同じなんですね。これもストリングの配列を用意するだけです。よいしょ。こんなデータにしてみました。はい、後ろの方も見えますかね。ユーザー ID がなさとで、アドレスが東京で、品川みたいな。こんな形でタグを3つ登録しています。じゃあ、これ実行しますね。実行します。実行すると、ショガーカメラの方にちょっと映しましょうか。よいしょ。あ、ちょっとズームがあれですね。よいしょ。これでちょっと実行します。見えますかね。で今、Android のアプリケーション起動してますが、でこのタイミングで通知ハブにタグを登録しに来ました。今回は東京で登録しましたよね。東京で登録しました。では見てみましょう。先ほどの ASP.NET のこのアプリケーションですね。F5 でちょっと更新します。更新しました。あれまだ登録されてないですね。ちょっと待ってくださいね。あ、今読み込んでますね。ちょっとお待ちください。これネットワークの状況が悪いですね。あ、来ましたね。もう来てるかな。あれ？タグズ、あ、ごめんなさい。やっちゃいましたね。これタグ、レジスターのところでタグズ入れておけないといけないです。まあ当たり前ですけどね。はい。これでもう一回実行します。失礼しました。で、ショガーカメラの方に行って実行しますね。よいしょ。通知ハブに登録しに行くときに、さっきはタグをつけて登録しに行かないといけなかったんですが、タグ付けをしないで登録しに行ってしまいましたね。で、今実行してますので、ちょっとネットワークが遅いみたいですけど、そろそろ登録に行ってるかなと思いますので確認します。よいしょ。ASP.NET のアプリケーションもですね、もう一回起動しますね。よいしょ。起動します。よいしょ。ああ、まだ来ないかな。なかなか来ないですね。ネットワークが遅いのかな。どうしましょうかね。これがなくてもデモはできるんでいいんですが、ちょっと悔しいですね。 Android でもう一回実行してますね。タグになってますよね。これでダメだったらちょっとこれは諦めましょう。まあこれがなくてもデモは続けれるので、よいしょ。そうですね、タグの変更はもう一回レジストすれば OK です。ちょっとネットワークの、あ、来ましたね、ありがとうございます、ようやくできました、さっきは NASA との東京ですよね、東京 Android のデータがタグが登録できているのが確認できました。ではこのタグを使って通知を送ってみたいと思います。タグを使って通知を送るのも非常に簡単です。非常に簡単です。こちらご覧ください。まあ、単純にですね、こっち側はサーバーサイドです。こちら。サーバーサイドの方は単純に文字列なんですね。ストリングで、タグ図にします。で、例えば今回はアドレスが島根。アドレス島根のユーザーに対して通知を送ってみます。で、送るときにこのタグ図をですね、各センドメソッドに渡してやるだけです。こうやって。タグを各センドメソッドに渡すだけですね。よいしょ、こんな感じ。そうしますともう勝手に通知ハブの方でフィルタリングしてくれます。タグで。ではこれを実行してみましょう。よいしょ。で、ASP.NET のアプリケーションの方から送ります。今度は東京には送られないです。島根だけに送られます。ちなみに、よいしょ。こっちの、サーフェイスの方は島根で今回登録してきました。なので、このサーフェイスの方とそれから、私のこの PC 両方に送られてくるはずです。ちょっと確認しますね。よいしょ。ちょっとバランスが難しいんですね、ショガーカメラは。よいしょ。ではメッセージを送ります。曇りですとかにしましょうか。でプッシュ通知を送ります。今回は島根でフィルターしました。送られてきましたよね。で、ショガー。こっちも、あ、すいません。今一瞬でしたけど、ちゃんと送られてきてましたよね。そして、Android。Android 見てみましょうか。送られてないですよね、Android。東京で登録したからです。こんな動きをします。で、このタグの機能はですね、いろんな使い方ができると思ってます。例えば、よくご質問いただくのが、まあ、うちでアクセスログ管理してるんだと。最近アクセスしていないユーザーだけにプッシュ通知を送りたいんだよね。これよくあるんですよね。アクセスしてないユーザー、まあ、アクセスしているユーザーだったら、アプリ立ち上げているユーザーだったら、まあそんな送らなくていいじゃないですか。そんな時にデータベース連携みたいなところでも使ってみると面白いと思います。今回はアクセスログっていうデータベースをちょっと作ってきました。非常にシンプルなデータベースなんですけど、ユーザー ID と名前とアクセスログがあります。でアクセスログはまあいろんな日付が入ってますけれども、まあ、この人、まあ、私ですけど、まあ、2ヶ月以上アクセスしてないなとか、こういう情報が分かるわけですね。じゃあこのデータを使ってちょっと、面白いことをやってみましょう。よいしょ。今回は先ほどの、アクセスログのデータベースからデータを持ってきてます。で古い、まあ、ここ1週間アクセスしていないデータですね。ここ1週間アクセスしていないデータを引っ張ってきてます。で、ノーティフィケーションハブクライアントという、まあ、管理用のクラスを使って、ユーザー ID をキーにして、通知ハブのデータベースからデータを持ってきてます。それがこれですね。で、それに対してタグを追加してます。要は最近アクセスしていないユーザーっていうのにタグ付けをサーバーサイドからやりました。最初はクライアント側からタグ登録したじゃないですか。島根とか東京とか。今度はサーバーサイドの方からタグの更新をやっています。サーバー、ノーティフィケーションハブクライアントは、まあ、管理用のクラスですから何でもできるんですよ。ではこれ実行してみますね。で、まあ、この ASP.NET のアプリケーションの、このタグのアップデートっていうのを呼ぶと、さっきのデータベースからアクセスログ引っ張ってきてタグを更新するなんてことをやります。じゃあボタンを押してみます。よいしょ。反応してるかな？ いや、今頑張ってますね。そうしますと、まだできてないか。ちょっと時間がかかるんですね。データベースアクセスしてますからね。よいしょ。よいしょ。お、来ましたね。はい。アクセスノーというタグを追加しました。これは裏側からですね。サーバーサイドの方から追加しました。まあ、これ1個ですけどね。実際はまあいっぱいデータがあって、アクセスしていないユーザーに対して全部バーッとタグをつけていくと。で、これをフィルターのキーにして通知を送ってみます。これをキーにして通知を送ってみますね。よいしょ。まあ、非常に簡単です。アクセスの&&で追加するだけです。で、送ります。ちょっと試してみますね。ASP.net のアプリケーションから送りますが、さっきサーフェイスの方にも通知を送られてきましたよね。サーフェイスの方に今回は通知が送られてこないはずですから、それを確認します。少々お待ちくださいね。よいしょ。よし。では、晴れのち雨とか送りますね。よいしょ。そしたら晴れのち雨送られてきました。一方、サーフェイスの方には送られてきません。それはアクセスしてないっていうユーザーではないからです。この人は頻繁にアプリを立ち上げているからなんですね。こんな使い方ができます。ちなみに、これプッシュ通知送りましたよね。で、これクリックするとどうなると思います？クリックします。アプリケーション起動しますよね。そうすると先ほどご質問いただいたように、今度タグのアップデートが行われます。タグのアップデートが行われますので、タグ、さっきのアクセスノーというタグはもうなくなるんですね。アプリケーションも起動しましたから、今度はクライアントの方でタグアップデートされました。こんな使い方ができます。さて、ではスライドの方に戻りますね。まあ、結構いろんな使い方がこのタグはできると思いますので、ちょっとトライしてみていただきたいと思います。で、さらに望むなら、って書いてありますけど、これちょっとアドバンスシナリオです。皆さんは今までご紹介した機能で大体要件は足りると思ってます。ですが、例えば一発でですよ、アプリのバックエンドから通知ハブに1回でプラットフォームをまたがって通知を送るとか、メッセージを変えて送るとか、そういうことをしたいっていう要望があったとします。そんな時に役立つのが、このテンプレートなんですね。まあ、今までは、まあ、プラットフォーム違ったらセンドメソッドが違ったじゃないですか。各プラットフォームごとに。で、メッセージ変えるときもメッセージは毎回毎回センドを変えてやる必要がありました。テンプレートは、まあ、島根、東京ってまとめて送ってやると、あとはまあ島根の人には晴れとか、東京の人には雨っていう感じで振り分けして送ってくれます。しかもプラットフォームをまたがって送ってくれるんですね。何しているのかと言いますと、非常に実はシンプルです。これデバイス単位でこういうメッセージを送ってやっていうテンプレートを登録してるんですよ、通知ハブに。デバイス単位です、デバイス単位。なんでデバイス単位で別々のメッセージを送れるの当然じゃないですか。で、このプロパティっていうところは置き換え可能ですから、まあ、いかようにも通知は送れると。そんな機能です。ちょっと確認しましょうね。これも非常にシンプルな機能です。では、最初にじゃあクライアントの方行きましょう。クライアントの方の機能を確認いたします。ストアアプリに行って、ストアアプリの方で書き換えを行います。こっちか。で、今回はちょっとこれはいらないので消しておきますね。消しておきます。で、いるのがこのテンプレートのところなんですね。今回は今まではサーバーの方でテンプレートを作ってました。今回はクライアントの方で作りますから、クライアントでこのテンプレートを作るんですね、文字列で。で、あとはレジスターテンプレートアシンクでこのテンプレートを載せて通知ハブに登録。これだけです。今までと違うの。で、これを実行しておきましょう。よいしょ。実行しておきますね。ちょっといらないブラウザーをちょっと閉じちゃいますね。さっきから処理が実は結構重いですね。見てくる。はい、これでテンプレートの登録が完了しました。いらないのは閉じちゃいますと。はい、では一応 Android もやっておきましょうか。 Android も開発エクスペリエンスは一緒ですよというところを確認したいので、 Android の方も確認しておきます。 Android の方もほぼ同じです。 よいしょ。こちらですね。Android は JSON でしたよね、フォーマットが。JSON でしたので、JSON で文字列で作って、あとはレジスターテンプレートと送るだけです、Android。じゃあ、Android の方も実行しておきましょう。よいしょ。Android も実行しました。よいしょ。で、ショガーで一応確認しましょうか。起動してくるかな。頑張ってますね。はい、来ました、来ました。ということで、クライアントの方はこれで、実装が終わりです。TwitchHub にもテンプレートが登録されています。次はサーバーサイドですね。サーバーサイドも非常にシンプルに実装ができます。さあ、実装を見ていきましょう。今回は各、OS ごとのこのセンドメソッドもいらないです。いらないです。いらないので消してしまいます。いるのはこんなメッセージです。よいしょ。さっきのプロパティですね。プロパティの置き換えをやります。ニュース、島根だったら晴れ、東京だったら雨っていう設定をここで、ディクショナリーでやってます。あとはセンドテンプレートノーティフィケーションアシンクっていうのを呼ぶだけで、プラットフォームまたがって、かつメッセージもですね、置き換えをしてくれます。さて、ではこれを実行してみます。よいしょ。島根が晴れで東京が雨ですね。島根が晴れで東京が雨で、この PC は島根ですから晴れになるはずですね。晴れになるか確認してみます。よいしょ。 SQL サーバーマネジメントスタジオも落とします。で、 ASP.NET の方から通知を送るんですけれども、今回はテキストボックスにメッセージを入れる必要はありません。なぜならもうメッセージをどう置き換えるかっていう設定したじゃないですか。ですので、そのまま送ります。そのまま送ると、島根は晴れですね。じゃあ、Android の方見てみましょう。Android の方ですね。こちらは、ちゃんと、よいしょ。雨になってますよね。こんな感じでプラットフォームまたがって、かつメッセージも変えることができるのがテンプレートという機能です。さて、スライドに戻りますが、ちょっとまとめておきました。普通の送信とテンプレート。まあ、マルチプラットフォームの一括送信ですとか、あとメッセージを変更するっていう点ではテンプレート便利ではあるんですけども、パフォーマンスは若干落ちますね。それから運用管理でデバイス単位でテンプレートを管理しないといけないので、これはちょっと面倒くさいかなと個人的に思ってます。さて、最後です。大量配信のテストしたいって方が結構いらっしゃいます。これ結構難しいんですよ。 PNS 通しますし、デバイス通しますよね。デバイスいっぱい用意できる方だったらまあいいですけど、あんまりそんな方いらっしゃらないですよね。で、ちょっと裏技です。裏技なんですけど、通知ハブに同じハンドルをいっぱい登録しとくって技が一応できますので、ちょっとそれやってみましょうか。通知ハブにですね、いっぱい同じハンドルを登録しとくというですね、ちょっと荒技があるので試しにやってみます。一番初期状態にちょっとコードを戻しておきますね。で、実行します。まあ、同じハンドルというか登録されているハンドルをどんどんコピってですね、いっぱい登録していきます。で、1台ではなく、まあ、1台じゃなくて何台か並べてやった方がいいかなと思います。で、よくやるテストは、大量配信のテストって実は結構皆さんアバウトで、こう大量のデバイスをこう手元に並べといて、本番環境でプロモーション命令とかプロモーションの通知を送るとか、そんなことされたりしてます。結構いろいろ皆さん工夫されてますね。で、大量配信テストやりましょう。やる前にちょっと削除しますね、いろいろ。データを削除しておきます。削除できました。ですので、ちょっとアプリケーションを、1回だけストアアプリを起動します。そうしますと、このアプリケーションのハンドルだけが通知ハブに登録されます。通知ハブに、このアプリケーションのハンドルだけが登録されます。なかなか返ってこないですね。どうもネットワークが調子悪いんですよね。よいしょ。いってないかな。もう一回やりましょうか。ちょっと。よいしょ。もう一回やりますね。よいしょ。アプリケーションを登録します。PNS からまあハンドルを持ってきて、通知ハブの方に登録に行きます。お、来ましたね。ではデスクトップに戻ります。あれ、 では先ほどの大量配信テストというのを最後にやって終わりにしたいと思います。これが最後のデモです。はい、1個だけできました。じゃあ大量配信テストってボタンを押します。そうするとノーティフィケーションハブクライアントを使ってバーってコピーを100個だけ作ります。今回は100個だけ作ってみますね。ではこれを見ると同じのがいっぱい登録されてますよね。いっぱい取れます。じゃあこのデバイスに対して通知を送ります。ハレですと最後送りますね。でトーストは3個がマックスなんで3個マックスで出てきます。で通知が終わると、まあこの3個未満になるとこんな形でですね確認できます。でおそらく今どんどんどんどん送られてきているんですけども、はい、1個になりましたね。これで終わりです。であとは管理ポータルの監視の方に行ってちゃんと通知が成功しているのかって確認すればいいんです。以上です。これが通知です。よいしょ。じゃあ大量配信のテストをご紹介しました。最後まとめに入らせていただきます。通知ハブ非常に便利ですよね。でモバイルファーストとかクラウドファーストになってくると非常に重要なキーの、機能になっております。ぜひですね皆さんも試してみていただきたいと思います。今日皆さんはちゃんと仕組みも理解できました。実装方法も理解できました。必ずですね、いいアプリケーションを作れると思います。ぜひトライしてください。無料枠もございます。最後アンケートの方にご協力ください。すいません。はい、アスクザスピーカーにもおります。じゃあ以上、ご清聴誠にありがとうございました。